医療で未来を創造するラジオ、医療ラジ。この番組はイェール大学で医療用画像を研究するタクト、ウェブディレクターの小座が医療や科学をテーマに未来について語り合う番組です。タクさん、おはようございます。
おはようございます。
今日はちょっとイレギュラーな収録ですが、
珍しく平日収録ですが、
そう、
まあ、ちょっと仕事もあるだろうから早めにやりたいとこですね。
はい、はい、なんか今日は恒例のガジェットニュースが
恒例のガジェットトーク
そうあるらしいので
恒例のガジェットトーク
その辺から
今日もありますガジェットトーク。
はい、
今日のガジェットニュースはなんか結構YouTube でさ、そのカメラレビューの人たちをだいぶフォローしてるんだよね。
はい
カメラガジェットレビューみたいな人たち、
うん
うん、でその界隈の人たちが新商品が出ると新しい商品のレビューをしましたっていう動画をバーって出すの、その公開日に合わせて前もってそのメーカーがそういう YouTuber の人に商品を配ってて、で、そのテスターみたいな感じで、その人たちはその発表まで配られてから発表までの間それを試したりとか作例を作ったりとかして、で公開情報公開日に合わせてビデオバンって公開するんだよね、だから新商品が出るとだいたいそのいつもフォローしてる人たちはみんな同じ商品についてバンとレビューを上げるっていう、そういうなんか流れになってて、で今回はそのパナソニックの GH6 っていうのが発売されましたって言ってダーってビデオが出てたんだけど、その、まあ、一眼カメラの一眼レフなんだけどミラーレス一眼、パナソニックの商品ってあんまり聞いたことない。
いや、なんかカメラのイメージないけどね、パナソニック。
そう、でも結構 YouTuber の間では有名らしくて、ソニーの α7 シリーズがまだここまでこう勢いを増してくる前は、結構 YouTuber の人はやっぱ GH5 っていうパナソニックの機械を使ってて、なんかそのやっぱりそのちょうど良いんだってサイズのこのボディサイズとかの使い勝手とかで、長時間収録が昔からできたりとかで、今はその α7 シリーズ S3 とかがもうすごい覇権を握ってるけど、でもパナソニックも負けてないんだぞっていうのでGH6 っていうのを出して大きな違いとしてはね、このセンサーサイズがだいぶ違うんだよね。最近のデジタル一眼ってほとんどのトップなんていうの、一番売れ筋はそのフルサイズセンサーサイズっていうものなんだけど、結構大きいんだよね。あのレンズをカポって外すと出てくるセンサーが結構大きい、でそれが今 α7 とかはみんなそれを乗っけてるんだけど、前紹介したキヤノンのやつもね、でもその GH5 とか GH6 っていうのはマイクロフォーサーズっていうセンサーサイズの商品なんだよね。
ほう
マイクロフォーサーズっていう、そういうその企画なんだけど、もう並べてみてもらえると分かるんだけどさ、調べて、もう大きさがだいぶ違うの。マイクロフォーザーってこんなすごいちっちゃくてフルサイズに比べると、だからまあ不利なんだよね、そのデバイス的には。センサーがでかい方がやっぱり写真とか動画ってよく撮れやすいから、不利なんだけど、でもパナソニックとしてはマイクロフォーザーズもずっと力を入れますよっていう、そういう姿勢の表れで、そのフラッグシップモデルをマイクロフォーサーズでも出してるっていう感じなんだけど、
このパナソニックのやつあれなんだね、ルミックスってやつなんだね、
ルミックス GX5。
このルミックスっていうなんかのは見覚えがあるわ。
ああそうだよね、ルミックスの方が、そっかそっか、
そう
僕は GH だからGH シリーズ。
なるほどなるほど。
そうで、なんでセンサーサイズが ちっちゃくてもメリットがあるのかっていうのを話し出すと多分1時間ぐらいずっと喋ってると思うんだけど
簡潔にお願いします。
簡潔に言うと、その光が当たる面積がちっちゃくて済むじゃん、
うん、
センサーがどうせこんだけちっちゃいサイズしかないからさ、
うんうんうん、
光の当たる面積はその部分だけでいいから、
うん、
のレンズのね、
うん、
この大きさがちっちゃく済むの、
うんうんうん、
光を集める集光装置であるレンズがちっちゃくて済む、
うん、
そうすると安く作れるし、軽く作れる、
うんうんうんうん、
だからそのカメラ本体の重さはね、このちょっと調べてみたんだけど、ほとんどっていうかアルファ7シリーズより重くて、
ほうほうほうほう、
がっつりしてんだけど、
ほう、
でもレンズがすごいコンパクトに済むから、
あ、
比べてこうレンズをつけた状態にするとだいぶ差が出てくるんで、
うんうんうんうん、
でちっちゃくて、あの設計も簡単になってくるから、
うん、
そのなんていうと、大き広い面積を均一に光を取り込むって結構難しいんだよね、
うん、
すごく綺麗にレンズを作ったりとか、
うんうんうん、
大きなものをちゃんと作んなきゃいけなくて、
うん、
ものすごい高価になるんだけど、
うん、
マイクロフォーサーズぐらいだとちっちゃくて安くて性能のいいものが作れるっていう、
なるほど、
そういうメリットがあって、だから YouTuber の人が一人でこう自撮りして撮り回すみたいなのを想定すると割とそっちの方が良かったりとか、
うん、じゃあなんか望遠とかすごい遠方の風景とかを綺麗に撮るっていうようではなく、うん、まあ、近いあれだとそれぐらいのでいいって感じ？
あ、実は望遠の方が強くって
あ、そうなんだ。
あのね、センサーサイズが小さいと望遠になっちゃうんだよね、
うん、
その、
なるほど、
なんて言うんだろう、クロップされてる状態みたいな、
クロップって何？同じよう
なあのさ、画面があってさ、こう四隅を切るとズームしてるようになるじゃん、
うんうんうんうん、
そんな感じ。この画面全体がフルサイズだとすると、
うんうん、
マイクロフォーサーズで撮るとその中心部分がこう切り取られて画像になるから、ただ単にそれだけでズームしてるように見えるみたいな。同じレンズを使ってもズームされるようになるんで、ね、だからズームレンズも、あの、なんていうの、同じズーム力があるレンズを使ってもマイクロフォーサーズで撮った方がこうちっちゃいところに集中したいになる。
そうなんだ、
うん、
へ
っていうのが出て、
うん、ほんほん、
自分がもし買ったらどうやって使うかなっていうのを想像するのが楽しい。
なるほど。
毎度のごとく。
ちなみにその GH6 はいくらぐらいなの、新しく出たやつ。
25万円ぐらいだったかな、本体が。
あ、なるほど。23
万だったかな。
まあでもアルファ7とかと変わんないぐらいか、うん、
アルファ7よりちょっとアルファ 7S とかよりはちょっと安い、だいぶ安い。でそれがもうフラッグシップのフラッグシップで、ものすごい機能がてんこ盛りだから、
うんうんうん、
やっぱりその安く作れるんだよね、マイクロフォーサーズの方が、
うん、
っていう、なんていうか、まあ、コスパが良さげな。
なるほど。でも25万するんですね。
まあ25万はするね。
なるほど、
うん、
いやいや、もうカメラ全然わからんな。
いやでもね、そのレンズがちっちゃくなるでしょ、
うんうんうん、
するとね、僕の好みのシルエットではなくなるんだよね。
あー、なるほど。シルエットもあるのね、好みのシルエット。いやいや、
パッと見さ、こうレンズが ゴツッとなってて、ボディがシュッとしてると、あ、かっこいいなって僕は思うんだけどさ、
うん、
ボディがでっかくてレンズがちっちゃいとなんか貧相だなっていう印象を受ける。
うーん、なるほど。
なんかそこがネックかな、僕としては。
みんなこだわりがあるんでしょうね。
まあちょっと、あの、誰がわかるんだろうこの気持ちっていう感じだけど、うん、今週のガジェットトークはそんな感じですね。
なるほど。なんかあれ、アルファ7が人気になったのはさ、そのソニーの、うん、まあ、カメラ自体の機能もあるんだろうけど、なんかソニーのマーケティング的な部分も大きいらしく、うん、その販売した後にこう情報を常にこうユーザーに届けるっていうかさ、その、
うん、
なんていうの、使い方わかんないとか、使い方のガイドみたいのをどんどんどんどん発信していって、こう徐々に徐々にユーザーを取り込んでいったみたいなマーケティング の記事を読んだことがあるな、そういえば。
あと確かだけど、あの殺像素子ってソニーが開発してるんだよね、ほとんどの。
あ、そうなんだ。
そのほとんどのデジタルカメラは、うんうん、ソニーが作ったやつを今使ってるんじゃないかな、ちょっと間違ってるかもしれない。でシグマが今開発中とかそういう話を聞いたことあるけど、なんせその自分でハードウェアを開発してソフトウェアも開発するから、
うん、
なんていうか性能を 100% 引き出せるっていうか、
うんうんうん、まあ早く、まあ変えるといいですね。
いや変えるようになりたいよね。早くもう今使ってるカメラもミラーレスですらないから、
うんうん、
という感じで。
はい。
で今日のテーマなんですけど、
うん、
ちょっとなんか企画会議みたいな話をしたいなと思ってて、
うん、
そのイデオラジでなんかこういろんなことできないかなっていう話をしてて、
うん、
心電図の話は収録でやったんだっけ、それとも二人だけの作戦会議でやったんだっけ。ちょっと
心電図
忘れたんだけど、なんかちょっとパーツ を集めて心電図作ってみないかいっていう。
やってないかもしれない。
あ、収録はしてないよね
気がする、うん、
なんかそういうものをさ、なんかものを作りたいねっていう話を今年度、あ、今年に入ってから二人で結構してて、
うんうんうんうん、
だからそれは何を作るのかっていうのがいろいろこう話し合ってたんだけど、
うん、
僕一つ最近面白いなと思ったのに、うん、そのレゴで MRI を作っ、レゴの公式が MRI のそのレゴモデルを配って、
うん、
無料で病院に配って、
うん、
でその患者さんの恐怖心を取り除くのを手助けしたりとか、
うん、
なんかこう楽しく検査が受けれる、できるだけこう気軽に検査が受けれるような手助けをしたいっていうプロジェクトをボランティアベースでやってて、
うんうん、
そのレゴの公式の会社がね、
なんかタクツイッターでつぶやいてた、それ。
あ、そうそうそう、
うんうん
う
ん、
すごいこれと思って、
うん、
ツイッターでもつぶやいて、この間そういえばつい先日もアップデートがあって、
うん、
それが結構その英語のそのツイッター、もともとのツイッターがものすごいいろんな人にリツイートされて、
うんうん、
いいねボタンを押されて、
うん、
で公式がその結構興味があるんですねっていう話をしてて、
うん、
で1ヶ月以内にちょっとちゃんともうちょっと具体的なアクションを起こすのでツイッターフォローしといてくださいって言ってたんだよね、
うん、
だからそれをフォローしてずっと待ってたんだけど、
うん、
つい先日なんか新しいアップデートがあって、
うん、
の病院、放射線科がある病院に向けて600セットを配る準備ができましたっていうあのツイートがされてて、
うん、
でリンクを踏むとちゃんとすごいなんていうのビデオも準備してあって、
うん、
そのレゴの中の人であろう感じの人がそのレゴのモデル を患者さんのとこに持ってって一緒に見てたりとかしてて、
うんうん、
あ違うな、あれはあれか、看護師さん役の人だな、
うん、
が患者さんの人と、
うんうんうん、
そのレゴを通じてコミュニケーションしてるっていう短いビデオとが紹介されてたりとか、
うん、
そのプロジェクトがどうして始まったのかみたいなホームページがあって、でその下にここのフォームに必要事項を記入してくれたらそのレゴのセット送りますよって書いてあって、
うん、
先着順みたいなんだけど、もしかしたらもうすぐにいっぱいになっちゃうかもしれないんだけど、うん、まずは600施設。
それって何のためにやってんの？
もう完全にその福祉、なんていうんだ、社会支援というか社会奉仕というか、
うーん、
福祉的な観点からやってるみたいだよ。
なるほど。
SDGs 的なっていうことだと思うんだけど。
へえ、なるほどね。まあ、レゴってなんかね結構みんな馴染みがあるというかね、一度遊んだことがあるからね、うん、
そうで何年間ぐらいこうずっと発展を続けているのかなと思って調べたら60年ぐらいなのかな。
ほう、
多分もう一回調べよう。
レゴの歴史がってこと？
うん、レゴの歴史自体がね、
うんうんうん、
最初は多分その木のブロックから始まって、
うんうんうん、
そう60周年記念商品っていうのが最近出てるから多分60周年ぐらいなんだよ、うん、1958年だって、
うん、なるほどね。
でそうなんていうのどんどんどんどんこう進化をし続けてる企業かなってすごい思うのは、
うん
うん、昔レゴのアニメとかなかったと思うんだけど僕らがちっちゃい時ただレゴの
販売してて、
ねうん、CM でそのミニフィグが動いて、
うんうんうん、
レゴが買いたくなるみたいな、
うんうんうん、
そのぐらいだったと思うんだけど、うん、今はもうレゴのアニメとかたくさんあって
そうなんだ
Amazon プライムでもミニフィグがこうアクションしてるアニメとかもいっぱいあるしレゴランドがたくさんあるし、
うんうんうん、
でレゴランドでアトラクションあるし、
うんうんうん、
なんかそんな感じでレゴをそのプラットフォームとしていろんなアクションが起きててさあのブガッティって車のブガッティってわかる？
わからん。ブガッティいや聞いたことあるなでも
車のブガッティっていうメーカーがあって、
うん、
シロンだった、
うんうんうん、
ブガッティのシロンっていうのを1分の1モデルをレゴで作るっていうプロジェクトやったりとかして
へ
え。結構面白いあの企業なんだよね。
結構なんかレゴってタイアップが上手よね。上手というか
そうすごく上手
だった。スターウォーズとかもなかったっけ？
スターウォーズはもう定番中の定番というか鉄板中の鉄板ものすごい売れるんだって
レゴ。ああそうなんだ。
スターウォーズって
あ、
うん、だからこの映画のいろんなコラボあるよね。ハリーポッターコラボもあるし、
うん、ハリーポッターもあるんだ。
ジュラシックパークコラボもあるし、
はいはいはい、
もちろんディズニーコラボたくさんあるし。
いや最強だなレゴ。
そのレゴをプラットフォームとしてどんどんどんどんこう新しい商品を生み出してる、
うんう
んうん、そのブガッティシロンも1分の1プロジェクトすごい面白いから見てほしいんだけど、
うん、
実際走るの。
あ走るんだ。
タイヤだけレゴじゃないのかな確か。
へ
でもフレームとかシートとか全部レゴで作ってて、モーターもレゴで、あのレゴモーターをなんかずっと直列か並列かでつないで実際走るの
すごい高いね今みた
いな。いやいやそれね、
うん、
それあのあれそれは自分が買える商品でしょ、
うんうんうん、
それでも長さ56センチぐらいあるんだけど、
うん、
それが 1.1:8 スケールなのかな、
うん、
多分それの商品プロモーションかなんかで1:1っていうのを作ったんだよ。
はいはいはいはい。
YouTube 見たら上がってると思うんだけど、
うん、
もうなんて本当の車の大きさ。
あ本当だ本当だすご実物大モデル。
そう
超綺麗だね。しかもなんか
めちゃくちゃもう本物と言っても過言ではないぐらいの綺麗な作りで、僕実際それ見たことあるの。
生で
レゴランド行った時に。
あら、うん、すごい。これはテンション上がるだろうね。
そう
これが本当走んだ。そういうなんていうの
レゴって面白いよねっていう、
うん、
まあその MRI の話も昔からなんかねちょこちょこそういうアクションは学会とかであるみたいなんだよね。その放射線学会とかでレゴで作りましたみたいな、
うん、
レゴでそのスキャナーを作って教育に役立てたいと思いますみたいな発想は結構あるらしくて、でそれを公式がちゃんとこうあのなんていうのイニシアチブを取ってやってるっていう。
なるほどね。へえ。
そう
最高
だからなんか
あごめんさっきのブガッティのシロンは最高速度20キロまで出るらしいよ、うん、
そう20キロも出るんだよ。
ウケんな。
そう確かねなんかそのモーターもレゴの部品なんだよ。
レゴの
動かすモーターがあるでしょ。それをねめちゃくちゃたくさんつなげて走らせてた。
なるほどね。
で確か運転した人がプロの引退したのかな、元プロの F1 ドライバーかなんかを連れてきて、
やば
でちゃんとしたサーキットで走るんだけど、だからそれでねあのイリオラジもそんな感じのことをやったら面白いんじゃないかなって思ったの、
うんうんうん、
であのツイッターでこの間あげた救急車を さ作ってみたんだけどさ、
うん、ね、上がってた、
やってて、うん、やってて思ったのは、うん、これすごい自分に向いてるわって思った
まあでしょうね。
いや、なんかさ、もともと 3D プリンターでなんかしたいなって話をしたことあったじゃん。昔 3D プリンティングの話をしたことがあって、
うんうん、
で実際に僕も興味があるから買ってみたいと、
うんうんうん、
3D プリンター自体を、
うんうんうん、
で 3D モデルをして、でそれをなんかこう興味のある人にこう買ってもらったりとか配ったりとかできるんじゃないかなって思ってたんだけど、
うん
うん、でも 3D プリンターよりこっちの方がいいかもしれないぐらい僕の中で今すごいハマってて、
うんうん、いやだからさ、タクがモデリングしてる時にさ、こうつ、うん、連絡が来ててさ、最初から来てできたっていうのが来た時もすごい時間が経っててさ、この時間ずっとやってて、そっち夜中だろうなと思ってめっちゃハマってんなと思って見てました。
そう、時間が解けるよね、
うん、
いやでもなんかね、うん、そのレゴってさ自由度が低いんだよね、ある程度。
なるほど。
それが結構その素人 3D の、うん、空間で何かを作るっていうことがあんまり得意じゃなくても、うん、その縛りがあるから、うん、もうここしか置けないとか、
うんうん、
分かりやすくて、だからなんていうの、トライアンドエラーがしやすいんだよ、
ね、なるほど。あんまりだって、そっかそっかそっか、バーチャルで 3D で実際にモデリングしていくと何でもできちゃうと逆に難しいっていうかね。
そう、難しい。そのさ、よくあるのはさ、ポリゴンをさこう組んでいくじゃん、
うん、
3D モデリングって、その三角形を、丸を作るのでもさ、三角形を何個か置いたら丸に見えるみたいな感じで丸を作っていくじゃ
ん。
でもそれがさ、1万個がいいのか10万個がいいのか100万個いるのか分かんないわけ最初、
うん
うんうん、球を表現するときに、
うんうんうん、
だから100万個かなとかってやると、一つ丸を書いただけでデータ量が膨大になったりするんだよ。
なるほどなるほど。
いや、そういうなんていうの、初心者泣かせの自由度の高さっていうのが 3D モデリング特有のこう苦しいところがあって、
うんうんうんうん、
でもレゴはそういうのが全然ないんだよね。なんかパーツの大きさ決まってるし、
確かに、
なんか細かく表現したかったら物をでかくするしかないんだよね、
うんうんうん、
でっかいものを作って、
なるほどなるほど、
一つ一つ組んでいけば細かいものが表現できるんだけど、
うんうんうんうん、
必然的に物がでかくなっちゃうから、うん、ある程度手に乗るサイズっていうと、どっかデフォルメして、
うん、
どっかこうなんかこう、そう見えてるに違いないみたいな目で見る必要があって、
うん、
なんかドット絵に似てると思う。昔のさ、うんうん、スーパーファミコンでさ、ドット絵だったじゃん、うん、その表現に似てるなと思って。
なるほどね。足し算のようで引き算のデザインなんだね。こう何を書かないか、ね、何を書かないかってことでしょ。
そうそうだね、うん。引き算のデザインかもしれない。
そうそうそうそう
そう。そうで、なんかすごいね、その自分の思った通りのこう曲線が書けた時すごい感動したりとかする。
うんうん、
なんか 3D パズルっていう感じもするな。
いやいや、俺もやってみよう。これ面白そうだ。
そう、だそれをさ、モデルをどんどん自分たちで作って、まあ、医療に関するものがいいと思うんだよね、
うん、
で、まあ、救急車まずアメリカのやつ作ってみたけど、
うん、
今度は日本の救急車も作ってみたいし、
うん、
でなんかいろんな国によってさ、救急車、オザのこうアイディアだけど、救急車のデザインだいぶ違って、
うん、
ロンドンは面白いね。なんか黄色と緑となんか市松模様みたいなのが入ってたりとかして、だからそういうのをこう救急車シリーズみたいなのやって面白いなと思って、
うんうんうん、
そのオザのアイディアをそのままこう踏襲してまずやってみようと思うんだけど、
うん、
何でもいいと思うんだよね、
うん、
診察室の風景とかでもいいし、
うんうんうん、
なんかそんな感じで。
そうね、いろんな MRI の機器とかね、あってもいいだろうし。
そうそうそう、
なるほどな。
でそれをどっか医療ラジのホームページみたいなのを作ってさ、
うん、
こうどんどん並べていって、で興味がある人がいたらその作り方をこう一緒になってこうやってみたりとか、
うんうんうん、
っていうのもできるかなと思って。
そうねそうね。いや確かに 3D モデリングって結構、まあ、最近流行っててさ、なんか ウェブとかでも結構 3D で表現したりすることが多くなってきたなと思うんだけど、
うん、
なんか、まあ、レゴみたいなところからね、そういうのを親しむとなんか作りやすいかなって気がした、今聞いてて。
いや、そうなんだよね、うん、いや、なんかさ、そのモデリングをものすごい勉強して綺麗な 3D 空間を作れるようになったとするじゃん、自分で。それをさ、現実に具体化するためには 3D プリンターがいるんだけどさ、うんうんうんうん、そこにもまたハードルがあるじゃん、うん、でそれをさ、またこう綺麗に塗装したりとかして、うん、自分のそのデジタルで思い描いたものと同じものを現実世界に生み出さなきゃいけないんだけどさ、うんうんうん、そのプロセス一個一個がハードルが高すぎて、
う
ん、
そうね、
初心者ではちょっと無理だなって思ったんだけど、レゴはそれを一つずつこうシンプルにしたものがこう準備されてて、うん、だから今使ってるスタジオ 2.0 っていうソフトでデジタルでまず設計して、
うんうん、
でパーツを自動でオーダーして、うん、で実際届いたものを組んでみるみたいなことができる
んだよね。そうだよね、うんうん、いや、もう最近なんかデジタル広告、街のさ看板とかも 3D になってきてんじゃん。
あの、なってるなってる、
飛び出すなんか猫とか、ね、そうそうそうそうそう、多分ああいうのもね、ちゃんと 3D モデリングして動きつけたりしてやってるから、うん、なんかもうどんどんどんどん世の中がそっちに振ってるとすると、まあ、デザイナーとかもね、なんかそういう知識が必須になってくるから、
うんうん、
なんか今後 3D の知識とか技術っていうのは必須になってくるんだろうなって思うと、早めのうちにレゴをやっておくのは手かもね。
あの、大人の知育教材みたいな感じで、
そうそうそうそう、
まずはそこからこう 3D を組み立てるっていう、 こう、うん、イメージを持つみたいな。
やってみよう。
で、これ結構さ、すごい簡単にできるわけ。
うんうんうん、
ちょっとスタジオ 2.0 の説明になるんだけど、うん、このパーツの画面を開くと左側にパーツの分類が書いてあって、うん、まあ一般的なブロックとかさ、うん、プレートとかそういうのが並んでて、うん、で特殊なやつは最後の方にちょこちょこっとあるんだけど、うん、まあ基本的にはそのブロックを組み立てて形を作っていくじゃん、うん、でそれを引っ張ってくると一個一個これはいくらですよっていうのが分かるの、
うんうんうんうん、
その市場で売られてるブロック、この形だとだいたいいくらぐらいみたいな、だいたいこれは10円ぐらいですねとかいうのが分かって、うん、でそれを見ながら、あ、このブロックはこの色を売ってませんとかっていうのも分かるの、そのなんていうの、実際に組もうとした時にちゃんと組めるかどうかも確かめながら作れるっていう、
うん、
でこう組んでいく時にさ、こう一つブロックが置いてあったとして、うん、でその次のブロックを近づけるとはまりそうなところにピタッてくっついてくれるんだよね。で何箇所かピタッピタッてくっついてくれたりして、
うん、
だからこう完全にここって指定しなくても大体その辺にマウスを持っていくと、うん、はまってほしいところにはまってくれたりして、
うんうんうん、
すごい使いやすいソフトなんで、ちょっと遊んでみて。
遊んでみます。タクみたいにうまくできなかったらどうしよう
そう、でそれなんかやってるうちになんかね、最初なんかすごいうんってなるんだけど、うん、だんだん慣れてくると思う。
だって結構やってたよねこれね。何時間ぐらいやった？
いや、何時間かかったんだろう、10時間ぐらいは使った気がする、ね、10時間ぐらいは解けた気がする。
やばいな。そういうわけで、じゃあ
で、
うん、で、
あ、そうそう、その後ね、
うん、
あのもう一つそこに追加することがあってさ、うん、僕たちだけでやってもいいんだけど、でもせっかくだったらそのラジオ聞いてくださってる方とかも、
うんうんうん、
なんか医療に関するものだったら何でもいいから、うん、こう作ってみたら、あの送ってもらいたいなと思ってて、
うんうんうん、
医療ラジの、ツイッターの DM にでも、
うんうん、
で送っていただいて、でそれをなんか医療ラジのなんていうのかな、ホームページみたいなところにこうまとめていくみたいな、
うんうんうん、
リスナーさん作品みたいなのをどんどんこう自分たちだけじゃなくて、うん、小沢と僕だけじゃなくてさ、
うんうん、
いろんなリスナーさんの作品もそうやって載せていくとなんかこう面白いんじゃないかなと思って。
確かに確かに。ね、まあぶっちゃけ医療に関係ないものでも作れちゃうんだけど、一応医療ラジは医療縛りっていうことで
そうだね、医療に関する何でも本当に何でもよくて、うん、例えば、頭蓋骨のモデルを作って
みました、ね、ああそれ面白そうだね
でしょ、うん、骨の一部だけを作ってみました、手の骨作ってみましたとかでもいいし、
確かに。
なんかこう、胃を作ってみましたでもいいし、
うんうんうんうん、
診察室の風景を作ってみましたでもいいし、
うんうんうん、
何でも救急車でもいいし、救急車が何台あっても全然いいと思うんだよね。
そうそうそう。救急車はね、我々の方でちょっとシリーズ化したいよね。世界中の救急車シリーズみたいなね。
うん、シリーズ、世界中製の救急車をどんどん作っていこうと思うんだけど。
うんうん、
でもいろんな救急車の形が
確かに確かに
同じ聞いたようなフレーズだけど
同じ救急車でも多分違うのができてくるよね。
そうだ、全然違うね、そのデフォルメの仕方とかがあって、
うんうんうんうん、
サイズが一つだけちっちゃくなるだけでももう全然違うの。
その
一マスちっちゃくなるだけで使えるパーツが全然変わってきたりするんでなんかそんな感じでこうリスナーさんとこう楽しくコミュニケーションしながら、うん、医療の何かについてこう一緒に作っていったりするってのは面白いなと思って。
確かに確かに。じゃあ後であのそのなんだっけスタディオ 2.0、
うんうん、
のリンクとかをツイッターでタックがつぶやいて。
そうですね。あとまあなんかあの YouTube でこうやって使うんですよっていう動画みたいなの上げとこうかなと思って。
うんうん、ねえねえねえ、それ見たいわ。
そのインストールするところから。
うんうんうんうん、
そうするとそれを使ってさみんな始められるじゃん。
うんうんうんうん、
でぜひできたやつをイルラジに送ってほしいと思います。
そうね、そうね、はい。じゃあそんな感じでちょっとレゴ部が急に立ち上がりましたけど
レゴ企画、うん、
レゴ企画
ちょっと進めていこうかなっていう、
はい、ちょっとレゴばっかやってないでちゃんとね、
あ、論文会もやりますやります。
レゴで時間が解けそうなんで、
いや
ちょっと注意しながらやっていきましょう。
これからちょっとあの作業配信みたいなのやってみようかなと思って、
うんうんうん、そうねそうね。じゃあ交互期待ということで、
はい、ありがとうございました。はい、
感想や意見などありましたらツイッターでぜひコメントください。
よろしくお願いします。
はい、じゃあ今日はここまでということでありがとうございました。
はい、ありがとうございました。